7編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、私たちを導いてください、教えてください、力を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。
じゃあこの追い迫るすべての者たち、特にこのベニヤミン人、ベニヤミン人クシュのことを書いてありますね。クシュ、ベニヤミン人、ベニヤミン人クシュ、クシュ、クシュはエチオピア人のように、まあ、ダビデを、ね、攻撃して苦しめた者たち、サウルがベニヤミン人ですね。まだシムイがずっとついていきながら、ダビデが避難を、アブサラムから逃れて避難するとき、呪いをかけてずっとついてくるんですね。まだこの根が深いんですよ、ベニヤミン人は。このダビデに対してまあ、他の人かもしれない、とにかくサウルの一族、シムイ、まあ、別の人々かもしれない。とにかくそのような人々に対するダビデが主に歌ったシカヨンの歌です。シカヨンということはね、エクスタシーという、エクスタシー、ものすごく恍惚状態になる。これはどんな状態でしょう。これは精霊充満、精霊充満になって自分を攻撃して自分を苦しめる人々に対するこのような詩を作ったんですね。だから聖霊充満になると、どのように敵に対するこの目が変わるかということね。神、私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。もうダビデはサウル王から攻撃される時にももう主に取りかかりました。これが聖霊充満よ。敵の力より主が見える。それで主のところにこう、ね、自分の身を任せたら喜びがある。不思議にね、敵を自分の目の前でもう2回以上殺すチャンスも与えるし、だから心が敵という自分を苦しめるものに対する怒りとかそれがない。聖霊様がね、心を治めてくださる私を救ってください、私を救い出してください。二節、
救い出す者がいない間に彼らは獅子のように私の魂を引き裂きさらっていくことがないように、
この引き裂くと獅子、サタンですね。サタンのガーッと噛みついてグーッと引き裂くんです。サタンの言葉、しかし、主に自分がね、こう身を避けると。三節、
私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのなら、敵に私を追わせ追いつかせ、私の命を地に踏みにじらせてください。私の魂を塵の中にとどまらせてください。主よ、身怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、 その上の高い御蔵にお帰りください。主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してください、
うん、じゃあここで主は諸国の民を裁かれる、主よ私の義、と私にある誠実とに従って私を弁護してください、うん、これイエス様が祈られることと同じ祈りですね。私の義ということね、ヤウェ続けるです。ダビデの義、ダビデはイエス・キリスト信じる義を持ってました。神様との関係、それを持っていました。それで聖霊がね、あなたを責めるものは何一人ない、罪に定められるものはないというね、ローマ書8章1節のようにね、このような気の状態ですよ、ね、もう罪という部分を全部悔い改め、ことごとく主の前で砕かれて主との関係が回復されたこのダビデですね。罪に定められるものはない、これがキーです。私たちが罪に定められない、これはイエス・キリストが私たちの義となってくださるから、私には誠実とに従って、私にある誠実に従ってこのイエス・キリストを信じる義、私を弁護してください。このように聖霊充満になってこの告白をするんですね。ローマ書8章1節、とにかくダビデは聖霊充満な人です。聖霊充満というもの、それで今月状態、新しい葡萄酒に酔ったような状態でこのように言うんですね。8章1節、
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、
うん、このように決して罪に定められない、彼らが攻撃するんですけど、昼も夜も引き裂くんですけど、そのイエスキリストの中で聖霊様の中で罪に定められない。もちろん個人的にもね、サウルに対してそのような転覆するクーデターとか全然考えてもしなかった。これは2回サウルが目の前で殺されるチャンスがあったのにもかかわらず、それをしなかったんですね。だから私の誠実さ、聖霊によって従って従順したこの誠実ですよ。聖霊様が殺してはならない、神に油注がれた方、ダビデの思いのように来るんですね。それで、もうこの着物を少し切り取ったり、この水ボトルをそのまま持ってきたり、殺すことができるけどそれしなかった。これは聖霊様に従った、その状態ですよね。だからこの聖霊様はキリストイエスにある命の御霊の権利を、いつも御霊が私たちをこのように心の中で教える、あなたが手を触ってはならない、油注がれた方委ねなさいというね、こんな悪いことをしてもあなたが審判してはならないんだ、全部委ねなさい、これに従った誠実さがある。理解できますね。ダビデが自分を鬼人だというそのことじゃないんですよ。ダビデはよく分かってます。聖霊様によって 聖霊様に従ったと、自分の心に志を立てさせた、それで導いてくださったその話ですね。だから聖霊充満ということをで解釈しないといけません。その次、
どうか悪者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われる。神は正しい審判者、日々怒る神。悔い改めない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定め、その者に向かって死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。
じゃあ旧説を見ると、どうか悪者の悪から後を絶ち、あなたが正しいもののものを固く立てられますように。正しい神は心と思いを調べられます。じゃあ心と思い、言語ではね、尋常ということ、尋常として書いてあります。尋常が感情を意味する、感情、ヘブル的に。だから心と思い、感情ですね。心、感情、尋常、思い、思いを調べられます。だから私たちが聖霊様によってもう喜びで、こう平安で、こう満たされる心です、尋常です、感情。もうそれを聖霊様との関係ですよ、この心は。そして思いは聖霊の思いですね。だからあなたで復讐してはならないという言葉ですね。まだ悔い改め、ないもの、悔い改めというものはね、主との関係ですよね。どうして私たちが悔い改めるか、私たちが主との関係回復のためで、もっと親しくなるため、悔い改めなしにはこのようなことが起こらない。だから主の言葉に私たちが変える、これが悔い改めです。それがないものはもう滅びるんです。14節、
見よ、彼は悪意を宿し、害毒をはらみ、偽りを生む。彼は穴を掘ってそれを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳天に下る。その義にふさわしく、主を私が褒めたたえよう。意図高き方、主の皆を褒め歌おう。
じゃあこのことが旅でのもう喜びですよ。今骨状態、しっかよんということは、そのこと、ダビデがね、敵に対してベニャミンのクスの前でしっかよんになった。この17節のその木にふさわしく、主よ、あなたを褒め、褒めたたえよ、いとだかきがった、主の皆を褒め歌おう。もう喜びであふれてます敵の憎だらしいその行い、行動、自分に槍を投げたり、もうずっと呪いをかけてついてくるベニヤミンの、そのことで心が奪われない、ね、心の中で主への喜びがある。これが聖霊充満よ。だから聖霊充満というものはね、この敵、憎だらしい、自分を無視し、自分を攻撃する人の前で喜びが心の中であふれてます、ね。今日も皆さん、みんながシカヨンとなるように祝福します。もう全部主の御手に委ねて、主の気をいつも思うこと。じゃあ 保証に行きましょう。エベソ保証一節から
ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました、
うん、じゃあキリストが私たちのために供え物になってくださった、これが愛で、愛、愛のゆえに父の愛を、父が私を愛したように私もあなた方を愛しました、私の愛の中でとどまりなさい、そのことです、ね、その愛のうちに歩む、この、ね、キリストの愛が御霊によってもう満ちあふれてる、自分を無視して自分を憎んで呪ってついてくるシモン、まだねずっと国家力、国家の全ての力尽くしてダビデ探し殺す、このクス人のようなこのサウルにもかかわらずね、心の中はね主の愛で満たされてる、すごいでしょ。だからそれがあるから自分の目の前で復讐するチャンスがあるのにもかかわらずそれしないのよ。シメオンに対してもそうだったんですね。椿をかけながら呪ってついてくる、まあ房が、房じゃなくて、ね、部下が、ね、行って殺してやろうと言ったら、いやいやそんなことしてはいけない、その状態ですよね。だから自分の意思や感情じゃなくて主の陳情よ、主の感情、これは感情で感情。だからね、もう今後状態、聖霊充満。だから皆さんいつも皆さんと私が聖霊充満になって、聖霊充満になった状態で生きること。それが敵に対して。この世の厳しい環境に対して打ち勝つ力であります、自分が落ち込んで怒ってると絶対そんなことはできません。だから歯科炎になるように、歯科炎の状態、歯科炎の状態は具体的に18節、
また酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさい、
この酒、新しい酒だと、ね、もう顔が赤くなって、みんな異言を語ってる、いやーこれを、ね、酒に酔っぱれたと、新しい酒だ、匂いはしない、だからいやいや朝9時なの、9時から酒に酔う人がいるかと、精霊充満な状態をね、この使徒たちが説明する場面が使徒の働きにあるね。そのね、今後っちゅう状態、酒によるとね、法度がある、悪いところに行くんですけど、暴力をしたり悪いことをする。しかし聖霊充満になると聖霊様の愛、喜び、平安、感情、尋常ですね、それがうか試合する、もう痛くないのよ、酒に酔ったら痛くない、そうでしょ、勇気が出る、勇気が出る、どんな怖いところにも勇気が出て福音を伝えたり牢に入ったりしても賛美したり、これが歯科炎よ、歯科炎酒に酔う、この世の酒は法度がある、必ず悪いことする。しかし聖霊によるともう愛、喜び、平安、 神様が持ってる、イエス・キリストが持ってる心の状態、尋常を持つんですよね。そのことで、サウルのこのめちゃくちゃな攻撃、キジガエのように攻めてくる、そのサウルを乗り越えることができた、乗り越えること。私たちがね、私が一を与えたのにどうして向こうは一を私にくれないか、論理理性的な状態であれば絶対勝つことはできない。それはもう完全に乗り越える。聖霊がおられる、それで聖霊様が天の父の審判に委ねなさい、あなたが審判してはならない。だから、ベニャミン族のクスのような人たち、私たちが見るんでしょうね。この世から避けられないのよ。けど私たちはいつも自分がこう10万になってるからね、油10万、酒10万、聖霊の酒10万、うわー喜びがある、勇敢が出る。酒に酔ったことはない人は何の意味かわからないけどね、聖霊充満はそんな状態よ。けど実が結ぶ、どんな実でしょうか。19節、
詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。
じゃあこの酒に酔うと変な歌ばっかり歌うね、それで涙流す、うちがそうだったんですけど、酒によって、屋上に行って、リベッツの歌があったんですけど、その当時ペティキムのリベッツの歌、ずっと泣きながら歌った。感情がこもる。それで、離別のことが描けるように、悪いことばっかりが起こる。そして家が破産される。この家に、裁判所から出る赤い、それ差し押さえのマークが全部家具家具、もう布団のところまでこう、ただ肌足で出なさいというと、全くそのイメージ通りになりますね。だから、酒は悪霊が動く、その感情、悪霊の歯科読みよね。だからそれを何でも歌って喋って、大声で悪い言葉を喋って、破壊的な言葉を喋って、喋った通りになってしまう。しかし聖霊の歯科音は何、死ですよ。ダビデがこのベニャミン族クス人の前でもこのように主がなさるんだ、死が出る、賛美が出る、霊の歌が出る。霊の歌は異言の歌ですね。互いに語るんだった、主に向かって心から訴え、また賛美しなさい。さっきね、主に叫ぶ、歌う、こんな悪い環境の中でも、主がダビデの心を賛美で満たされた。これが詩歌音ですよ。本当にさっきの7章とこのエベソ古書が似てますね。ディジュセス、
いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。
だから感謝だけよ。ベニャミン族がこんなに苦しみを与えても感謝だけ。神を愛する者すべて益としてなると。私がこのような試練を通らないといけない、サウルからの訓練という、 その同時には理解ができないけど、まあ、ただ感謝で感謝。21節、
キリストを恐れたっ飛んで互いに従いなさい、
謙遜ですね、謙遜。だから自分が正しいということじゃなくて、御霊が自分をこのようにされた、御霊に従順する誠実、その話をしたんですよ。私の義、私の誠実、そのことはね、その意味として表現する。だからキリストを恐れ尊んで互いに従いなさい、相手を自分より優れて見る。なぜ？イエス様がその中におられるから。じゃあそれで、この22節から妻たち夫たちの話がずっと書いてある。ちょっと読んでください。
妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストは教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。
じゃあ、初めこのアダムがあばら骨一つ取って、深い眠りについたんですね。これはあばら骨ということは、あばらから水と血を流されたイエス・キリストを意味しますね。犠牲ですよ、自分の妻を愛して自分が犠牲して血と水を流した。これがあばら骨。それでそこを塞いでエヴァが作られる、教会が誕生した。家庭というものはそんなものよね。だから夫の犠牲によってできたんです。イエス・キリストの犠牲によって家庭が作られてる。それで、私の骨からの骨とそのように感動して歓声を上げました。その妻をね、よく教える義務がある。自分が聞いたんでしょ、最初。妻は後で作られたんだから、命の木の実を取って食べるように、聖書教育が必要よね。だから絶対この善悪の知識の木の実取って食べてはならない、主が言われた。それを取って食べる時必ず死ぬと言われた。このようにアダムがはっきり教える義務がある。しかしこの教えがちょっともろかったか誘惑を受けた時にね、この死ぬかもしれないとかね、変な話をするんですね、エヴァが。はっきり教えることはできなかった。本当よ、本当死ぬよと、そのようにアダムが教える必要があった。で、これが自分を清く保つことよ。御言葉で自分を清く保つ、これがエヴァのためにも必要ですね。 記憶保つということは命の御言葉、聖書、生活をすることやね、自分を記憶する、分かつ、イエス様がそうされたね。天の父の御言葉に死のほど従順された。まあこう、まあ、その後で、まあ、目が開け、まあ、今週説教の中にあるんですけど、批判するんですよ。イチジクの木の葉っぱが枯れてしまったらまだ批判する、まだ進む、これをね完全にこう塞いでください。それイエス様の十字架でしょう。十字架の犠牲、イエス様の着物、木の着物を着せてくださって、イエス様が死んだんですよ、アダムとエヴァのために。だから教会というものはね、このように、夫の犠牲によって、イエス様の犠牲によってですよ。だからその夫の教えを従うべき。しかし自分は、ね、上の命の御言葉に従わないまま、もうめちゃくちゃな生活をしながら、従え従え、サウルと同じよ。サウル、ベニャミン族と同じ。だから夫が犠牲をしたと、イエス様が犠牲をした、教会のためにイエス様が犠牲をした、その夫に従いなさいということにね、従います。じゃあ29節か30節か、30節。
私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。
じゃあこの家、自分の家、パッダムアラム、このバビロンの自分の家がある、そこから離れる、アブラハムの妻サラも、また、ね、イサクの妻、そのことは全部そのパッダムアラム、ベテレム、このバビロンから離れて夫のところに来ました。それと同じ、私たちは夫に従う、夫と一つになる、これが教会です。キリストの家庭でありますよね。イエス・キリストの教えに従う。おじラバンの家、ヤコブもおじラバンの家からまた妻をもらってっけどね、全部離れてる。それでここで教えられるその教え、それに従ったということで、33節。
それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさい。
だから愛が先よね、愛が先。だからもうさっき、こう聞いたのがアダムですから、イエス様が私たちを先に愛されました。そのように、妻も自分の夫を敬うこと、愛もしないのに敬え敬え、これはね、この位置を知らないことよね。愛をすること、自分がイエス様の愛を受け入れて、聖霊充満ね、混合状態、それで自分の妻を愛する。そうすると敬うのよ、愛するから。 じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。